今日はイザヤ書65章です。このところには選ばれた者の幸いが語られています。一節に、私を尋ねなかった者たちに私は尋ね求められとあるわけですけれども、この私を尋ねなかった者たちというのは、おそらく異邦人のことを指しているのではないかと思われます。異邦人であった、神様の祝福に預かれない、しかしそれでも尋ね求め、そしてまた私を探さなかった者たちに私は見出されたとあるわけです。神様に祝福を与えられるその資格がない、しかしそれでも見出し、そしてまた神様を求める。一節の終わりに、私はここだ、私はここだと言ったとあるわけです。私たちもかつては神を知らない異邦人であった、しかし神様を求め、またその救いに預かることができたわけです。対照的に2節のところに、私は終日かたくなな民に手を差し伸べたとあるわけですけれども、このかたくなな民というのは、この神様に従わない不従順なイスラエルを指しているのではないかと考えられます。2節の終わりには、自分の考えのまま良くない道を歩む者たちと出てきます。そして3節にも、この民はいつも私に逆らって私の怒りを引き起こすとあるわけです。このイスラエルの不従順、不信仰、そのことに対して6節を見ると、私は黙っていない、必ず報いる、そのように言われます。また7節に、お前たちの咎とお前たちの先祖の咎をともどもに、神様はすべての悪、また罪を裁かれる、そのことを私たちは忘れてはならないと思います。そして8節に、主はこう言われる、ブドウの房の中に甘い汁があるのを見ればそれを損なうな、その中に祝福があるから。ブドウの房の中に甘い汁がある、ブドウ一粒、その中にも甘い汁があるわけです。そしてそれを損なうなというふうに言われて、8節の終わりには、私も私のしもべたちのためにそのすべては滅ぼさない。イスラエルが悪を行う、しかしそれでも神様はすべては滅ぼさない、残されるものがあるということです。アブラハムも甥のロトを救出するときに、ソドムゴモラが天からの火によって滅ぼされる、しかしその時にアブラハムは神様に、もしその中に50人の正しい人たちがいるならばどうなんでしょうか、そして10人でしたらどうでしょうか、そのように言って、なんとアブラハムはロトを命がけで救出したということがあるわけです。神様は全ては滅ぼさない、その約束は今日まで続いているわけです。旧節の終わりの方を見ると、私の選んだ者がこれを所有し、私のしもべたちがそこに住む、私の選んだ者、私のしもべたち、これはすなわちイスラエルの残りの者たちのことを指していると思われます。神様は多くの人たちを招かれますけれども、しかし選ばれる者は少ないと言われるわけです。不真実を行うイスラエルの中にも、また忠実に神様に従う、そういう者たちが残されている。そしてその人たちに神様は祝福を与えてくださる方であるわけです。11節を見ると、しかしお前たち、主を捨てる者たちよと あります。主を捨てる、それは神様に従わない、そしてまた自分勝手に行う、そういうものであるわけです。12節に、私はお前たちを剣に渡す、それでお前たちは皆虐殺されて倒れる。そのことがバビロンによってエルサレムが攻められ、そして崩壊する。現実にそうしたことが行われたわけです。しかし逆に神が選ばれた者、その少数の残りの者たちに対しては、13節を見ると、見よ、私のしもべたちは食べる。また私のしもべたちは飲む。私のしもべたちは喜ぶ、出ているわけです。神様は残された、神様に忠実に従う者に祝福を与えてくださる。14節を見ると、私のしもべたちは心の底から喜び歌う、しかしお前たちは心の痛みによって叫び、霊に傷を受けて泣き叫ぶ。心の痛み、霊に傷を受ける、一体誰がそれを癒してくれるだろうか。もうこれは神様以外には他にはおられない。ですから死を捨てる者たちはもう一度神様に立ち返ってこなければならないわけです。16節には、この地で祝福される者は誠の神によって祝されとあるわけですけれども、この神様によって祝福される、これは17節に、見よ、私は新しい天と新しい地を創造する、先のことは思い出されず心に昇ることもない。これはおそらくはイエス・キリストが再臨され、そしてこの地上が全く新しいものに作り変えられて、千年間のこの王国が建てられる姿であろうと思われるわけです。またこの言葉は黙示録の21章にも出てくるわけですけれども、この新しい天地、すなわち神の国はまた天国において実現していくわけです。そしてまたこの地上においても神様は驚くべきことをなされるということを知ることができます。20節に、そこにはもう数日しか生きない血の身ごも、寿命を全うしない老人もいない、健康が与えられる。22節の中頃にも、私の民の寿命は木の寿命に等しく、そして23節に、彼らは無駄に老することもなく、幸運で突然そのことが死ぬこともない。まさに最初の天地創造のあのエデンの園のような姿があるのではないかと思われるわけです。そしてまた25節には、狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても子らは害を加えず滅ぼすこともない。神の平安、そして祝福が与えられる。やがて私たちはそのようなところに移され、そしてまた私たちには永遠の御国が約束されているわけです。私たちは何よりも神様に忠実な者として信仰に励み、神に従い、そしてまた希望を持って生かしていただきたいと思います。